新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。本日は12月21日月曜日です。それでは本日のニュースいきましょう。ビザが中央銀行デジタル通貨 CBDC のオフライン決済ソリューションの可能性に関する論文発表。アメリカ財務省、フィンセンが暗号資産ウォレットを銀行秘密保護法の適用範囲にする意向。暗号屋が個人投資家の力で暗号資産取引の流動性を向上させる分散型流動性システム、長者サービスを開始。一つ目のニュースいきます。ビザが中央銀行のデジタル通貨 CBDC 向けのオフライン決済ソリューションの可能性を概説した論文を12月18日に発表したというニュースです。このビザの概説する決済プロトコルではデジタルマネーをスマートフォンやタブレットなどの個人用デバイスに直接ダウンロードすることができる仕組みです。デジタル通貨はそのデバイスに埋め込まれた安全なハードウェアに保存され、ウォレットプロバイダー、銀行などによって管理されます。ビザは CBDC は銀行、決済ネットワーク、決済処理業者などの仲介者を介さずにあるデバイスから別のデバイスへ直接取引することができます。ポイント2ポイントの支払いをサポートすることができる基礎技術の例としては Bluetooth および NFC、ニアフィールドコミュニケーションがありますと説明しております。またビザのソリューションは信頼できる実行環境、トラスティッドエグゼキューションエンバイロメント、略して T を使用しております。T は他のアプリケーションが盗み見できないように電話やコンピューター内のパーティションで区切られた領域に存在する実行環境です。またビザの決済ネットワークは公開化基盤 PKI も使用しております。そしてビザでは新製品や新機能の開発、主要なデジタル通貨ウォレットやインフラプロバイダーへの投資や提携、独自の一次調査の実施、世界経済フォーラムやビザエコノミックエンパワーメントインスティテュートなどのパートナー組織との連携による CBDC の政策や経済への影響の分析などを行ってきました。既存の決済エコシステムとシームレスに統合できる安全で便利で信頼性の高い CBDC を実現するために、この重要な時期に中央銀行と協力できることを楽しみにしていますとリリースに記載をされております。補足をします。ビザのレポートでは、各国の CBDC の状況について、いくつかの国が CBDC の枠組みを進めるための具体的なステップを踏んでいますが、ほとんどの中央銀行はまだ検討段階にありますと説明されています。続いてのニュースいきます。アメリカ財務省のフィンセン金融犯罪捜査網が管理者が存在しない非ホスト型の暗号資産ウォレットの取締役を強化するための規制案を12月18日に発表したというニュースです。フィンセンが提案する規制案は2021年1月4日までパブリックコメントを募集していて、打感可能な暗号資産と法定通貨のデジタル資産を金融商品に分類し、銀行秘密保護法バンクセキュリティアクト BSA の要件の対象とすることを提案しております。フィンセンによれば、銀行秘密保護法 BSA の SEC アメリカ証券取引委員会及び IRS アメリカ内国歳入庁への報告義務と記録義務の対象拡大は、暗号資産が関与する不正な金融取引を阻止するためのものとのことです。銀行秘密保護法とは、アメリカで1970年に制定された連邦法です。法律の内容としては、アメリカの金融機関はある一部の顧客を除く顧客情報については、原則として秘密として扱うことが認められているというものになっております。今回の規制案では、約31万円を超える引き出しに対して、ウォレットのサービスプロバイダーは、顧客身元確認、KYC の強化が必要となります。また、ウォレットサービスプロバイダーは、約103万円を超える取引の場合には、SEC や IRS へ報告しなければならなくなるという内容です。また、フィンセンは、アメリカ当局は国際的なテロ資金調達、武器拡散、制裁回避、国境を越えたマネーロンダリングを促進するために、悪質な行為者が暗号資産と暗号資産の決済を使用するケースが増えていることが分かってきています。それは特に匿名性を強化した暗号資産、またはモネロのようなプライバシーコインは違法行為との十分な文書化された接続を持っていますと伝えております。フィンセンの規制案に対して、スティーブン・ムニューシン財務長官と先週会った議員からも反対の声が出ています。 その議員はワイオミング州の上院議員でビットコイン保有を公言しているシンシア・ルムミス氏です。彼女は、私は財務省が自己ホスト型デジタル資産ウォレットと銀行秘密保護法を管理するための早急なルールを検討していることを深く憂慮しています。この複雑なテーマに関する規制を早々に採択するのではなく、財務省はアメリカを前進させるためのコンセンサスを構築し、議会や産業界と関与するための透明性の高いプロセスを直ちに開始すべきです。アメリカは金融の将来をめぐって中国やロシアとの競争力を競い合っています。デジタル資産や金融技術の変革効果を実感し始めている今、幅広いコンセンサスがなければ一歩後退したルールになってしまいます。とツイートしています。続いてのニュースいきます。合同会社暗号屋が暗号資産取引所の流動性を向上させる分散型流動性システム、長者のサービスの提供を12月21日に開始したというニュースです。長者は SEX、セントラライズドエクスチェンジ中央集権型取引所と呼ばれる従来の暗号資産取引所で使用可能な AMM、オートメイティッドマーケットメーカーズとして開発されたものです。暗号資産取引において個人投資家が流動性提供ポジションを持つことを可能にするツールとのことです。長者で採用している独自の均等配分アルゴリズムでは、投資対象の通貨価値を調整することで、通貨価値の変動が起きた際のリバランスボーナス獲得の効率を向上させ、暗号資産が個人投資家の資産を育てる土壌となる手助けをするとのことです。個人投資家がすでに利用している取引所の口座に連携させ、自身が選択した暗号資産ペアに対して自動取引を行える日本初の AMM とのことです。ユーザーの利用料金は取引制限5万 US ドルまででのベーシックプランは月額3000円。取引制限50万 US ドルまででのプロプランは月額3万円。取引制限なしのエンタープライズプランは月額30万円となっております。なお、ローンチ時点では対応取引所はビットレックスとポロニエックスで今後追加されていくとのことです。また日本の取引所も時期は未定だが追加される予定とのことです。新しい経済は本日長者をリリースした暗号屋代表の志久祐樹氏に独占インタビューをした記事を公開しております。ぜひこちらも合わせてお読みください。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオでお送りしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトも見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事の更新をした場合など更新通知としてツイートをしておりますので、ぜひ公式ツイッターのフォローをお願いいたします。それではありがとうございました。